松陰製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在松陰製薬は松陰製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は松陰の願いです。
臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア松陰製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に慶応義塾大学生物統計学教授佐藤康則さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
佐藤先生、よろしくお願いいたします。今日はですね、臨床試験成績を理解する上で、最低限知っておいた方がいい、統計についてというご質問ですけれども、そもそもですね、統計っていうものはですね、何のために用いられているんでしょうか。
医学の世界においては統計をどうやって用いるかといいますと、やっぱりデータっていうのはばらつきがありますので、そのばらつきを理解した上でデータをどうやって要約するかということを我々非常に重要と考えております。
で、その統計の取り方、あるいはその評価の仕方って、非常に複雑な感じで私も受け取ってるんですけども、一定の臨床試験をやるときに、これを使おうとか、こういった解析をしようとかって、そういうのはスタンダードっていうのは決まってるんでしょうか。
ある種ランダム化比較試験ですとか、どんなデータを取るかによってある程度の方法は決まってはいるんですけれども、やっぱり研究の計画ですとかデータの取り方によって解析方法は依存しますので、それに適した方法を常に我々一番いいものを考えるというふうにしております。
例えばあるがんでですね、良性の患者300人、悪性の患者100人のマーカーとかあって、そのマーカーの測定値に基づいて両者を区別する方法を用意してほしいとかって、そういったことがあると、多分目的としては悪性はもうすぐ切ってしまうと、そして良性であればフォローアップでもいいと、そういったこうある意味でこうスパッとこう竹を割ったような評価っていうのは可能なんでしょうか。
でそういうような場合ですと、我々ですとある種統計的なモデルみたいなのを作りまして、でその上で簡単ですと数学的な式を作った上で、あるマーカーとあるマーカーを組み合わせるとこういうスコアが出来上がりますと。でそうするとこの場合だと悪性とか良性だというと感度得意度みたいなものが出てきますので、それで計算してうまく判別してやりましょうという、これいわゆる判別分析って統計の用語で言うんですけれども、臨床医から持ってこられたものに対してその目的に合った形で計算する、あるいは統計的な方法を考えるっていうのが我々の仕事かなと思います。
なるほど。モデルを作っていてそれの精度を調べるような形なんですけど、でその時どうしてもピーチというのが出てきますよね。このピーチっていうのはどういうふうに解釈すればよろしいんでしょうか。
で例えば今の判別分析ですと、判別できたかできなかったかっていう概念ですので、要は感度得意度って概念はあるんですけど、ピーチっていうのは仮説検定をした時に初めて出てくるものですので、今みたいなものを作ると、例えば臨床の先生からこれはピーチはいくつですかって言われても、我々こんなのにピーチはありませんとしか答えようがないんですけれども、そうするとピーチがなくても統計なんですかっていうことをよく聞かれることが多いんですけれども、やっぱりそのあたりが我々と臨床家の認識、統計に関する考え方のズレがあるのかなっていうふうに常に思います。
やっぱりピーチにこだわりますよね。でピーチって多分何か優位さ出てんだろうけど、いろんな試験にそれぞれによってやっぱり意味が異なってくるってことなんでしょうか。
そうですね。で例えばピーチって何かって言いますと、我々一番簡単なのはコインを持ってるとしますよね。お金のコインを投げると、コインって表か裏かしかないので確率的には2分の1だから 50% だとしますと。でそうすると、コインが公正かどうかを調べたい場合に、10回投げますと。で10回投げて全て表が出ると、それは確率としては大体2分の1の10乗なので 0.1% くらいになるんですけれども、そうするとそれが10回も立て続けに出るっていうことは、これはイカサマなコインじゃないかって多分我々みんな思いますよね。でそれがまさに非常に稀な現象が起きたと。 こういう稀な現象が起こった確率っていうのが今表しているピーチそのものなんですよね。で、要は観測された結果が、まあ、偶然起こることが低いですよと。で、それが何らかの効果に差が存在しますよっていうのが臨床試験の中で言われているピーチに該当するのかなと思います。
なるほど。じゃあ今の話ですと、そのコインに何か異常がある可能性がすごく高いということは示せるということなんでしょうか。
はいはい、
でもじゃあそれが本当にそのコインの不正によって起こっているかということはわからないという。
だからあくまでも差がない状態をベースに考えると。統計ですと帰無仮説っていうもので、帰無仮説が前提となってますよと。
なるほど。じゃあ一般の臨床試験で最初にまた戻りますけども、例えばがんと正常者のマーカーを調べるっていう、はい、それはやはり、まあ、ピーチによってその仮説が正しいっていうことをある程度裏付けるという、そういう理解でよろしいでしょうか。
その場合は例えば仮説が、そういう仮説を作ってればいいんですけど、今臨床の先生は要は2つをその正常と異常を分けたいってだけですので、そこには帰無仮説とか対立仮説っていう概念を登場させなくてもできるんじゃないのかなと。要はあくまで仮説検定を持っていきますと有意差ありかなしかだけですので、多分先生たち臨床やっててこの患者さん有意差あり有意差なしとはあんまり思わないと思いますので、この人はどれくらい効果があるかなとか、感度得意度的な感じで先生たち知りたいのかなと思いますと、そうするとあまりピーチっていう概念で物事を考えなくてもいいのかなっていうのが、もともとね、今の腫瘍マーカーの解析みたいなそういう考えですよね。
ああ、なるほど。
で、一方で臨床試験みたいな場合ですと、プラセボに対して勝ったか負けたかとかっていうふうに勝ち負けみたいなことを決めたい場合に関しては、もちろん有意差っていう、その時にピーチって概念を登場させることは、まあ、よく使われることかなと思います。
でも、まあ、よく臨床試験の場合ですね、プラセボ対、まあ、実薬とか、まあ、そういったこともありますでしょうし、で、そのピーチが、まあ、有意があるというのが出てもですね、例えばある試験だとプラセボもすごく良くなってたりしますよね、はいはい、だからそこら辺のこの見方っていうんですかね、ピーチだけにこう囚われてしまうと、その本当の大きな動きが分からなくなってしまうんじゃないかと思うんですけども
、はい、それはまさに先生おっしゃる通りでして、ピーチってものすごい怖いことは、例えば100例とか200例規模の試験で有意差がありませんでしたというものを、例えば1000例とか2000例って数をものすごい大きくしますと有意差がついてしまうことって非常によくあります。で、統計的有意っていうのは基本的にはその小さいノイズの差でもサンプルサイズを大きくすると簡単に拾えてしまいますので、やっぱりその統計的にゴミみたいな小さい差を検出してしまうんですけれども、それが臨床的に意味があるかっていうのは全く意味が異なりますので、そこは少し気をつけなきゃいけないかなと思います。
まあ、多くの製薬会社がですね、このピーチが出てますと、それでこちらの薬がいいんですとか、まあ、そういう話もあるんですけども、そういった何千例とか、まあ、臨床試験見るときは先生どの辺に注意した方がいいんでしょうか。
やっぱり今最近の話題ですと、その朝日新聞が統計的に有意だったってことのが誤用が蔓延してますよとか、例えばネイチャーですとかアメリカ統計学会がピーチの誤用は気をつけましょうっていうような警告を出してまして、要は我々科学者の中でピーチの誤用が蔓延してますよと、で、多くの研究成果が再現できないのはそのピーチの誤用が原因であるっていうふうに強い警笛を鳴らしてますと。で、やっぱり統計的に有意であることと科学的医学的に有意であることは関係がないんだよっていうことを、まず我々知っておくことが大事じゃないかなと思いますけどね。
なるほど、そういうのが誤用なんですね。まあ、ピーチは仮説が正しいかどうか、あるいは結果が重要であるかどうかを決定することはできない。統計学的に有意であることと科学的医学的に有意であることは関係がない、
はい、
そういうことはピーチだけで踊らされている方がたくさんいるということです ね、
そうですね。
逆に
だから論文読んで製薬会社の方がピーチが有意差ありましたと思ってきても、ただそれは何らかの差があるだけでして、それがどれくらいの意義を持っているかっていうのを、本来先生たちは論文の効果量をきちんと見ていただきたいなっていうふうに思います、うん、
なるほど。まあ確かに差はあるのは確かだけど、それが何の意味を持っているのかは分からないっていうことなんですね。まあ恐ろしいことだと思うんですけども、例えば今姉ちゃんの話も出ましたし、ニューイングランドジャーナルなんかの、まあ、統計ガイドラインとかございますけど、この辺はどのようなことを強調しているんでしょうか。
はい、アメリカの統計学会の方がまず先にそのピーチを使わなくていい方法を提案してまして、いや実際彼らは何を提案しているかっていうと、まあ、そもそも信頼区間そのものを見ましょうねとか、 あるいはその決定的な理論ではなくて、まあ、ベーズの方法を使いましょうねと、要はピーチそれものにこだわらないで効果量をきちんと使えるような治療効果の大きさを推定できるような方法に切り替えて、その値そのものを臨床の先生が見た方がいいんじゃないかというような提案をしてまして、まあ、それを踏まえてニューイングランドジャーナルはピーチを出す場合はプライマリーエンドポイント1個だけでいいよと、でそれ以外に関してはもうピーチなんてつけなくてもいいから、その代わり効果量の推定値と信頼感はきちんとつけてほしいと、というような強い声明まで統計的ガイドラインまで出してます。
なるほど。よくプライマリーエンドポイントの他にもうセカンダリーとかなんかいっぱいついてますよね、はいはい、それでプライマリーがあまり大したことないのにセカンダリーで優位差ありって言ってすごく強調してたりしますよね、はい、それはしちゃダメだ
と、ね、それはもうそんなことしなくていいよと、もうプライマリーだけつけてくれて、それのピーチだけを優位差あったかなかったかを報告すればいいと。
なるほど。まあじゃあ逆にまあそこでプライマリーで、まあ、優位差が出てたとしても、まあ、ある程度の元のデータもちゃんと見つつですね、それが本当に意義があるかどうかというのはそれを読む方の立場に委ねるということなんですね。はい、ああじゃあ今日ちょっとご質問でですね、最低限知っておいた方が良い統計ってあるんですけど、どのように説明したらよろしいでしょうか。
やっぱりそのピーチにこだわらずにその得られた結果をきちんと読むっていうことが多分大事だと思いますので、その時に例えばハザード比とかオッズ比とかいろんな言葉が出てくると思うんですけれども、まずその効果量が何を意味してんだろうかと、でそれを先生方理解していただきたいなと。でその時に例えばリスク比とかオッズ比の意味が分からなかったら、その統計の本を読んでみる、でそれがどういう意味をしてるんだろうかということをまず振り返っていただくといいのかなと思ってまして、やっぱりピーチ1個で優位差あったからもうこれでいいんだっていうふうには思わないでいただきたいなっていうのが、まあ、私からのメッセージかなと思います。
なるほど。あとはちょっと言葉のことをちょっとお伺いしたいんですけど、ランダム化とかですね、盲検化ってございますよね、はい、これはどんなふうのことを表してるんでしょうか。
はい、やっぱり臨床試験の場合ですと、その患者さんを先生方が好きに選んできてしまうと選択バイアスというものが入ってしまいますので、選択バイアスですとかそういうバイアスを除くために一番いい方法は何かっていうとランダム化でして、その統計の方法論で一番最強な方法はランダム化であるというふうに言われてます。でランダム化すると何がいいかって言いますと、例えば患者さんをプラセボと実薬に割り付けますっていうと、群間の偏りがきれいに排除できますよと。要は重症の人がプラセボに偏るとかそういうことは一切なくなりますので、そういうような予後因子とか未知の因子をきれいに均等に揃えられますよっていうのがランダム化の一番いいことなのではないかなと思いますし、また盲検化っていうのは患者さんや医師がどんな薬を使ってるかって分かってしまいますと、それによってなんかバイアスが入る可能性があります。でそれらをバイアス除くためにどんなものを使ってるかっていうことを分からさないということが盲検化の方法でして、ランダム化と盲検化を組み合わせた方法が二重盲検法という方法でしたりとか、そういう方法がよく臨床試験で使われてます。
ですから、まあ、ピーチも含めて、まあ、テクニカルタームが出てまいりますけれど、はい、やはりいくつか臨床試験を読み込んでそれの、まあ、意味するところを解釈した上でそれで最低限知っておいた方がいい知識ということになりますね。
はい、そういうことです。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日のお客様は慶応義塾大学生物統計学教授佐藤康則さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。